今日は第二礼拝で、子どもたちがですねこのステージに立って、子ども祝福式の時を持ちます。それぞれ一人で子どもたちは来ることができません。親が連れてくるんですけれども、その親のその願いに応えてイエス・キリストは子どもたちを祝福されたということが聖書の中に書かれています。弟子たちはその時に怒りました。そんな大人の集まりに子供を邪魔させてはいけないと入れてですね、そう怒りましたけど、イエス様はですね、それをむしろ叱ってですね、邪魔をしないで私のところに来させなさいと、天の御国はこのような者たちの国なのですというふうに言われました。私たちも子供たちの中に本当にどのようなものであるものがですね神の国に入るのか、そのことをですねまたもう一度、思い起こす時になればというふうに思っています。で、今日のこの式のためにですね、教科学校の先生たちが飾り付けをつけてくだ、作ってくださいました。だ神の国はですね、天の御国は隠されている宝のようなものだという意味でですね、この宝をですね書いてくださっています。で、夏の教会学校ではですねこの宝についてメッセージがねデイキャンプであったそうです。で、私もですねそれにですね教会学校の先生じゃないんですけど、まあ、ついてですね、様子見てきました。ちょっと写真ね見たことない人、このまず八風キャンプ場っていうねところに行ってね、そしてまず暑い中バーベキューですね、こう火を起こしたんですけど、もうものすごい熱でしたね。そして、川がですねとても綺麗なとこでしたね。本当に桑名はですねちょっと山に行くと本当に綺麗なそういう自然があるというのは素晴らしいとこだというふうに思いますね。そして、教会ではですねこのように芝生でですね水遊びしたり流しそうめんして、奥の方にはテント張ってますけど、何人かの子はですねテントで、泊まったりしました。で、教会学校のですね次ですね、メッセージではこのようにですね聖書の中に出てくるその宝を見つけた商人のですね例え話から学んできたということで、この子ども祝福式もですね、まあ、その続きでこの宝ということをこうテーマにしているというふうに聞きましたので、私もですね今日は宝についてね話したいというふうに思っています。で、宝、隠された宝っていうのは、これは聖書を見るとですね、これはこの今は目に見えないその天の御国のことだというふうに言えることもできます。またその天の御国っていうのはそのある国場所そのものというよりもですね、それを誰が治めているかという意味では、イエス・キリストが治めている、神様が治めているという意味で、神様そのものを見なすことも宝だと言っていいでしょう。もしくはその神様が私たちに与えてくださっているこの福音というそのものの中に隠されている力というかね、そういうものもまあ宝というふうに言うこともできます。で、それが本当に宝ならね、私たちはそれをこう誰でも見出すかと言えればですね、なかなかそれは見出しにくいというところにね、この、天の宝が隠されているというその、聖書の言葉がですねこう響いてきます。何でもその本当に大事なものはね、全ての人にこう、見せられているというよりね、本当にそれを探し求めるものに見つけられるようになっているというのは、これは神様の知恵でもあるのかなというふうに思います。で、私はですねこの宝というのをね、じゃあ私たちはどこでそれを見つけるかとかね、どういうふうに見つけるかということをね今日考えてみたいというふうに思ってるんです。これはなかなか不思議なねこの話ではないかなというふうに思います。ですけど、聖書がですね述べてることではないかというふうに思います。で、この宝をね、どこで見つけるかということにおいてですね、思い出すのがですね旧約聖書の中の ナーマン将軍っていう人が出てくるんです。ちょっとGoogle からねちょっと適当に絵をもあのも持ってきました。このアラムという、ね、国の将軍だったんです。アラムというのはイスラエルがダビデの王朝からですねずっと続く国の中で、出てきたね強い国でした。今のシリアとかねダマスコがね中心になっているそういう国でした。ですから、ね、イスラエルの北にあってねいつも、まあ、攻められているそういう状況です。ですからイスラエルの人から見ると、まあ、アラムのその軍隊は強い恐れられているそういう存在でしたけど、その、まあ、将軍これがナーマンという人だったんです。ちょうどね顔で隠れてましたけどね。で今でいう将軍って誰でしょうかね。ちょっとなかなか軍人さんって出てこないのでねあれですけど、まあ強い人だっていうのは分かりますし、まあ、勇敢な人であるということも想像ができます。また、まあ、才能があるというかね、頭がいいというのもその通りでしょう。ですけどこのナーマンさんに一つ悩みがあったんです。それはナーマンさん重い皮膚病にねかかっていたということです。まあここのねところを見ると、ちょっと皮膚病があってこの顔にもですねちょっと見えてませんけど皮膚病の跡があります。まあ、今2017年のその聖書の訳ではザラートというふうに訳されてますけど、ちょっと昔の、ね、訳を見るとそこにはね雷病って書かれてるんです。まあそれで雷病っていうのは恐ろしいというねそういう言葉をこう何て言うか偏見をね持たすのよくないということでザラートとかね重い皮膚病という形に言葉は変わっていますけれども、その重い皮膚病というのは本当に重くて基本的に体が弱くなっていくし体が変形していくというかねそういう恐ろしい病気でした。ですから基本的に昔はそれを治す術がないので、まあ、基本隔離するというかねそういうところにまでなっていくというそういう重い病気だったというふうに言うんです。私たちはそれを聞くとわあこの人は本当にかわいそうな人だなというふうにまあ、子供なら思うかもしれませんね。でも、まあ、私はちょうど50になって今年になりましたけど50になって生きてて思うのはですね誰でもですねほとんど全ての人はこのナーマンさんのように何か重い病というのを、ね、持っているということです。例えばじゃあ聖書の中にある手紙をほとんど書いたパウロさんという人はどうだったかというとパウロは自分の手紙の中で自分には肉体のトゲがあったというふうに言うんです。でそのトゲが何だったかということはね聖書には書いてません。でもパウロは必死にそのトゲを取り除いてくださいって3度祈ったんですけどそれは取り除かれなかったということですね。ですからパウロも含めてどれだけ立派な人何か恵まれているような人であっても何かしらそのトゲと言われるものがあるんだというふうに言えるんじゃないでしょうかね。皆さんどう思いますか。それはその分かりやすい病気かもしれません。最近知った方はですね本当に小さい時からこの気管支がね弱くてそしてその、まあ、それに伴って痛みとかねそれから、みんなと同じことができないというそういうストレスの中で子供時代を過ごした。そしてその悔しさとか劣等感というのは続いて自分は友達からバカにされないようにということで一生懸命何か知識とかね口では負けないそういう、まあ、その話術というかねそういうのを身に鍛えてきたということをね聞きました。である人はですねそういう健康の問題はないかもしれませんけど心の病はあるかもしれません。ある人はその自分の家族がね一般でいう普通の家族じゃなくて変わった家族変わったお父さんお母さんだったかもしれません。私の場合はですね3歳の時に父がですね病気で亡くなりましてそして、まあ、母子家庭でね育って、母親だけで育ってきたと ということで、それも一つの私にとっての時計というふうに言えるかもしれませんね。またある人はお父さんお母さんがいてもちっとも自分を愛してくれなかったという人もいるでしょう。ある人は何かに依存してやめられない、ある人は乗り越えることのできない傷を抱えている。そういう意味ではナーマンさんのこのサラートに侵されていたというのと、私たちも同じような状況にあるというふうに言えるんじゃないかと思うんですね。何かしらの肉体のトゲ、それは不快なこと、心悩ますこと、正しくないと思うこと、それからあれがあったらなと思うようなこと、もしくはあれさえなければということかもしれませんけれども、そういうものが私たちはほぼ全ての人に何かしら持っているというふうに今私は思います。で、子どもたちのために、ね、今日前に出てきてもらって祈ります。で、私はその祝福の中にはね、そういうことがないように、そして、全てが本当に祝福された状態であるように祈ります。そして子どもたち自身は強くあること、また健康であること、良い友達や良い家庭であること、そういうことも祈る。そして自分が何かをしたいと思えばそれを取り組む、そういう力をもね与えてくれるように、祈っています。祈りたいと思いますね。で、成功すること、何かね、何かを成し遂げること自体、それは素晴らしいことで、神様に祈ったら神様はそれにも応えてくれるでしょう。でも次のような、ね、考えもね、皆さんと一緒に分かち合ってそういう考えも持っていきたいなというふうに思うことね、あるんです。それは私がその力強いこと、つまりそれは誰の力も借りずに自信を持って歩めるっていうことは、もしくは何不自由なくいろんなものを持っているということ、それから自分は今のものでものすごく心地いいということはですね、それは時にはね、もちろん祝福だと言えますけど、でも時にはそれが私たちを神様から遠ざけるということもあるということです。つまり自分の人生が素晴らしくて全てがうまくいっているならば、私たちは神様を必要とするというそういう機会を見逃す可能性があるということです。なぜなら自分一人十分やっていけるからです。でも逆にですね、私たちのうちにその肉体のトゲ、弱さ、苦痛、そういうものがあるときに、それが巡り巡って私たちを神様のもとに導くことがあるということです。そしてその結果神様を知るようになることがあるということです。つまり宝というのはどこに隠されているかということを考えたときに、その場所はそれは皆さんが持っているその肉体のそのトゲのところ、もしくはその弱さ、屈辱を感じるところ、うまくいっていないところ、そこの時にそこのところで私たちが信仰を持って掘り続けるならば、そこで宝を見つける、そういう可能性があるということです。私たちがつまずいた、もしくはつまずくそのところを本当に掘り続ける時に、神様の力を見つけることがあるということです。私たちが弱い時にこそ宝であるイエス・キリストの福音の力が表されるということです。それでナーマン将軍の家にはですね、第二列王記を読むとですね、イスラエルと戦った時に勝ってですね、それで連れてきたイスラエル の若い少女が女の子がいたというふうに言うんです。でその女の子も基本的にその家でですね、奴隷というかね、召使いとして働いてたんですけど、その女の子がですね、ナーマン将軍に、私の住んでいたイスラエルには偉大な預言者がいて、その方ならご主人様の病を治すことができるかもしれません、 治すことができるでしょうというふうに言ったんです。で、国のそのまあ一番のその軍隊の将軍がですね、そのある家のその召使いというかね、奴隷のしかも女の少女の声を聞くということは普通はないでしょう。でもナーマンさんは体に肉体のトゲを持っていたので、その女の子の言葉に対して心を開いたんです。そしてその言葉に少し希望を見出したんですね。ナーマンさんの弱点はナーマンさんを謙遜にさせたというふうに言っていいでしょうかね。謙遜というのはね、普通に、まあ、一般の辞書を調べると自分の能力を過大に評価せず他人の意見や立場を尊重することが含まれるというふうにあるんです。ですから私たちの信仰の場合で考えると、謙遜は私たちは自分の力を過大せず、自分は一人でやっていけるんだ、そういうふうに、全く思わず神様の前で低くなって神様に恵みと導きを求めるために心を開く、そういう姿勢のことだというふうに言っていいでしょう。これはキリスト教の中でですね、ぜひ覚えてほしいんですけど、この謙遜というのは最も優れた、まあ、性質の一つだというふうに言っていいと思いますね。謙遜の反対は何かというと、それは分かるように、自分はすごいんだと、自分はこれで十分だ、一人でやっていける、そういうふうに思い込むことです。これを、まあ、聖書では傲慢というふうに言います。で、傲慢というのはこれは人間の中の、まあ、最も罪深い深刻な罪だというふうに言っていいでしょう。なぜならこの傲慢というのは、それは自分を神のような存在だというふうに思い込ませる、そういうところまで行かせるからです。つまり自分と神様を全く離れさせる、自分と神様を本当に関係づける、そういう、つながりを全く持つことができない、そういう状態になるからです。で、謙遜になったねナーマンさんはその少女の言うことを聞いてイスラエルに、ね、出かけていくんです。そしてイスラエル の王様に私の病を治すために治してくれというふうに言いに行くんですね。そしたらイスラエルの王としてはですね、いきなりその隣の国の、ね、強い将軍が来て、普通には治せないその、重い皮膚病を治せっていうふうに言うので、これはもうね、なんか口実をつけてね、自分の国を侵略するためにね、そう言ってきたんだというふうに思って恐れおののきます。それで、そこでですね、預言者エリシャという人がですね、その様子を見て、エリシャは人を使わしてその王様にナーマン将軍を自分のところに来させるように言うんです。それで、ナーマン将軍はですね、その言葉を聞いてそのエリシャの家に行きます。でもエリシャのところに行ったらですね、エリシャ自身が出てきて、そして何か手を置いて本当に一生懸命祈ってくれるかと思ったら、エリシャは出てこずにですね、まあ、エリシャさんは人を使わしてですね、使いの人にですね、こういうふうに言わせたんです。それは何ていうふうに言わせたかというと、ヨルダン川に行って7回あなたの体を洗いなさいと、そうすれば治るというふうに言われたんです。で、ナーマン将軍はね、もうちょっと我慢の限界で怒ったんです。なぜならエリシャは自分の姿自分で来ずに、そして一生懸命祈る代わりに人を使わして、しかもあのヨルダン川で体を洗えというのかという感じです。まあ、皆さんヨルダン川ってご存知ですか？ちょっと私行った時の、ね、写真あるんです。ちょっと見てください。ここね、ヨルダン川、ちょっとね暗くて申し訳ないですけど、ここにね川あるんですよ。どうですか、ここに人がいるので、だいたいね川幅分かりますよね。私なら思いっきりジャンプして飛び込んで一回も息せずにで、ね、隣のヨルダンに渡ることできます。それぐらいのね川です。ただこのヨルダン川ってちょっと余談になるんですけど、このイスラエルの置かれている地中海性気候というのは冬にものすごい雨が降るんです。で、その雨が降った時はもう山の中からこう 山肌から水が流れ込んで一気にこの谷がですね水であふれますので、私が行った最初の時はですね、その水があふれた時はどこまで水が増えるかというと、ちょうどねここに印があるんですけど、ここまで来ましたよっていう、そういうね印がありました。ものすごい台風の時の雨のようなのがね、何日間続くっていう、そういう雨でしたけど、それで一気にここまで水かさ増え、その時はね、川幅広くなるんですけど、それでも揖斐川より大きくなるかなっていう思ったらね、まあ、ナーマンション君の気持ちわかるんですよ。ほら揖斐川とか稲部川がよっぽどいいじゃない、綺麗でね、どういうふうに思うぐらいの川がこのヨルダン川というふうに言うんで、でもそばにいた家来がね言ったんです。もしその預言者がね、ものすごい難しいことを言ったらね、あなたはやったかもしれないけど、ただ川に行って7度体を洗えと言っただけじゃないですかと、洗ったらどうですかと勧めたんです。つまり皆さんも気づいたと思うんですけど、ナーマンさんはその弱さを持ってただけでなくね、だんだんだんだんね謙遜にさせられていったんですよ。あ、そうか、この俺に直接会いに来ないで、しかもヨルダン川で体洗えなんて言って怒ったけど、でも言われた通りに従ってみようか、そんな風にねさせられていくんです。ものすごい強い国の軍隊で優秀な人でしたけれども、でもやってみようかなというふうに思ったのは、なぜかというとナーマンさんには弱点があったからです。肉体のトゲがあって、だからこの弱点こそがナーマンさんを最終的に癒しに導いた、癒しの道に進むことをに導いたというふうに言っていてますね。そしてナーマンさんが言われた通りヨルダン川で体を洗ってみると、その病気は癒されてですね、そしてすべすべの、ね、お肌になったというふうにね書いてます。すべすべとは書いてませんけど、なんて書いてあるでしょうかね、本当に生まれた子供のようなね、そういう肌になったというんです。皆さんもですね、宝をどのように発見するか想像できましたでしょうかね。それは思いがけず私たちの痛みを用いられる、そういう方法があるんだということです。聖書の、ね、言葉を見てみましょう。第二コロント4章7節にはこのようにあります。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためですと、いうふうになります。土の器というのはこの私たちのね、この体のことを言ってます。どんだけ誇ってどんだけきれいに飾ってもですね、この体は機能をやめた時には全てが土に返っていくのを知っています。言うほど力を持っていない、そのような人間の現実を表していますけど、その土の器の中に私たちは宝を持っているんだということです。なぜでしょうか。それはこの計り知れない力が、これ私のおかげなんだというふうに言わないためです。つまり傲慢にならないためなんだと。そうじゃなくて、私から出たんじゃなくて、私の中に住んでくださってるイエス・キリストがそれを成してくださったんだ、これは神様の力なんだ、なんだ、そういうことを私たちがね、もしくは周りの人が、あの人すごいというような、そういうふうにならずに、その人は弱いんだけど、その人の内側にある本当に福音の力がそのようにさせているんだということを分かるために、そうしてるんだというんです。ですから祝福は私たちはもちろん祈るという意味ます。でも神様は完全に私たちから弱さを取られないでしょう。パウロが肉体の棘を取られなかったように、私たちにもその負うべき、そのような十字架を完全に取り去ることはないでしょう。それはなぜかというと、それは私たちが、私たちのうちに働く神の力がいかに偉大なものであるか、そしてそのような私がダメな時に 神様の力が働くということを私たちが体験することによって、神様は私たちを無条件に愛してくださっているということを私たちに分からし、私たちがその隠された力に、隠されている神様に目を向ける、そのようなことになるために私たちの棘を用いられるんだということです。そしてそのような時には私たちは、神様私にはできません、神様助けてください、イエス様私を許し私を憐れんでくださいと、いつでも祈ることができることをぜひ覚えてほしいと思います。そして私たちはこの地上の歩みの中で途方に暮れることがあっても行き詰まることはないんだ、倒れることはあっても再び起き上がることができる、そのような不思議な神の力との二人三脚を覚えることになるでしょう。それは私の力ではなく神の力が私を通して表されているんだ、そのことを知り、それに感謝を捧げる、そのような歩みをするために私たちは召されていることをぜひ覚えましょう。お祈りをいたします。天のお父様、私たちは本当にすぐに自分の持っているもので本当に傲慢になるものです。そしてあなたを見失うそのようなものですけれど、あなたは私たちにそれぞれに本当に痛みを伴う肉体の棘を持つことを許してくださり、その場所において十字架にかかってくださったイエス・キリストを私たちに表してくださることを信じて感謝します。どうぞ子どもたちの上にあなたの豊かな祝福がありますように、そしてそれ以上に子どもたちが悩みの時、苦しみの時にその内側にいて共に歩んでくださる、その宝を生み出すことができますように、この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。